今日はルカの福音書第20章1節から19節です。このところでは天意の権威について語られています。一節を見ますと、イエス様は宮で人々に福音を述べておられるという姿があります。宮、神殿、すなわちそこは神様を礼拝し祈りを捧げ、そしてまたこの神様の導きに従っていく、そのような神聖なところであるわけです。そしてそのところでイエス様は福音を伝えておられた。すなわちそれはもう神様の救いを人々に語っておられたわけです。ですからイエス様は何一つ悪いことをしておられなかった。ところが祭司長、立法学者、長老、そういう人たちが二節を見ると、何の権威によってこれらのことをしているのか、そのように言ってきたわけです。これらのこととは何か。それは宮で売り買いをしている、商売をしている人たちを追い出したということであるわけです。おそらくは祭司長たちは、その商売をしている人たちから金銭を受け取っていたのかもしれないと考えられるわけです。ですからそれは彼らのこの利得がなくなってしまう。そのことに対してこの祭司長たち、立法学者、また長老がもうイエス様に、なんでこんなことをしているのかと言ってきたわけです。ところがイエス様はこの時に4節に、バプテスマのヨハネは天から来たのですか、それとも人から出たのですか。人々は6節を見ると、ヨハネは預言者だと確信しているという言葉が出てくるわけです。大勢の民衆はバプテスマのヨハネは天から使わされた、そのことを信じていたわけです。ですから祭司長たちや立法学者、長老は手を出すことができない。石で撃ち殺されてしまう。彼らが答えたのは7節を見ると、どこから来たのか知りませんと答えているわけです。しかしこの祭司長、立法学者、長老、いわばイスラエルで最も権威があるサンヘドリンのメンバーであったということです。そして彼らは旧約聖書を読んでいた。そしてその旧約聖書とヨハネが語っていることを照らし合わせるならば、それが誠の預言者であるのか、偽預言者であるのか、彼らは分かっていたはずです。そしてそれが神からのものでないということであるならば、このヨハネが間違ったことを言っていると言って指摘しなければならない立場にあったということです。ところが彼らが言ったのは、どこから来たのか知りません。全く曖昧にしてしまっていた。ですからこの三者は果たして忠実に神様に仕えるものであったのかどうかということであるわけです。まさに彼らは天からの権威ではなくて人の権威を重んじていた。この世においては民を主導すると言いながら神に従わないものであったということです。ですからイエス様は9節以降に例えを持って語られるということをされたわけです。ある人とあるわけですけれども、このある人は葡萄園の主人、すなわち、父なる神様ということになると思います。そして葡萄園は、これはイスラエル、そして収穫の時になった、十節にありますけれども、一人のしもべを使わした。このしもべっていうのは神の預言者、その収穫をもう神様にお返しするということを知らせてきたわけです。ところが農夫たちはそのしもべを何も持たせないで帰らせるというようなことをしたわけです。 もちろんこの農夫たちは祭司長、律法学者、長老を指しているわけです。そして主人はどうしたのか、13節に、私の愛する息子を送ろう。この愛する息子はもちろん救い主イエス様のことであるわけです。ところが農夫たちは14節のところに、あれを殺してしまおう、そうすれば相続財産は自分たちのものになる。彼らの目的は何であったのか。それは自分たちが利益を奪い取っていく。もう彼らの心の中にあったのは、神に従うということではなくて、もうすべてのものを自分たちのものにしてしまおうという、そういう思いが彼らの中にあったということであるわけです。形としては神様に仕えているように見せかけてはいるわけですけれども、しかし彼らの魂胆はまさに欲の中に生きていたということであるわけです。じゃあブドウ園のその主人はどうするのか。16節を見ると、主人はやってきて農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人たちに与えるでしょうと、イエス様はこの例えを持って語られたわけです。神様の祝福、そしてまた誠のイスラエルはこのユダヤ人から去って異邦人に与えられていくということになっていくわけです。これを聞いた人たちは、そんなことが起こってはなりませんと言ったわけですけれども、しかし例えで語られたその農夫たち、すなわち祭司長たちや律法学者、また長老たちは企んでイエス様を死に至らせるということをしたわけです。そしてイエス様は17節のところに、この家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。18節には、この石が人の上に落ちればその人を押しつぶしてしまいますというふうに言われたわけです。これは旧約聖書に出ている言葉であるわけですけれども、じゃあこの石とは一体何か。捨てた石とあるわけですけれども、これはもう十字架にかけられたキリストということになるわけです。そして要の石、英語ではコーナーストーン、四隅に石を置いて、そしてそれがこの基礎となって、石を積み上げていって四角く家を建てていく。イエス様は要の石、それはすなわち復活のキリストということになるわけです。主はよみがえられて、そして弟子たちは力を受けて神の救い御言葉を伝えていく。そしてこの石は、18節を見ると、この石が人の上に落ちればその人を押しつぶしてしまう。それは裁き主ということであるわけです。やがてキリストは天から再び地上に来られて、そして人々を裁かれる、そのことが起こるということであるわけです。しかし残念ながら、もう律法学者、祭司長たちはこの神の真理を理解することができなかった。もしこの時に彼らはイエス様が語られた例えを悟って、神を恐れて悔い改めるならば、彼らは罪が許されたであろうと思うわけですけれども、彼らはそうしなかった。19節を見ると、イエスに手をかけて捕らえようとしたとあるわけです。しかし民を恐れた。もうまさに彼らは神に従うものではなかったということが明らかであるわけです。この世に生き、そしてまたこの世の利得を得て、そして人を恐れる、それはもうまさに虚しい 生き方でしかなかったということであるわけです。私たちはこの話を聞いて、じゃあ自分自身はどうするのか、私たちにその信仰が委ねられているということになるわけです。私たちは何よりもイエス・キリストは天から来られた救い主である、そのことを信じて私たちは主に従っていくものとさせていただきたいと思います。